ラジオカワオ。皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆様をハッピーにするおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや本当に寒さ本番っていうか、こんなにね遅くにこんな寒い日が来るとはと思うんですが、寒いといえば、はい、寒いといえば、はい、トイレです。
寒いといえばトイレが近くなるっていうので、はい、まあ本当に直結して泌尿器科って本当に、
そうですよね、
あの夏は本当に泌尿の人が少なくて、うちは皮膚科と泌尿器科がメインでやってるんですけど、はい、やっぱり冬は泌尿器科が多くて、夏は水虫とかかゆみとか汗もで皮膚科が多いという感じで、すごいね、あの分かりやすいんですよ。
そうですよね、うん、もう私もだから子供の頃からっていうか若い頃から、はい、あ、この、はい、この感覚になってたってことは冬だっていうふうに思うぐらい感覚がすごい短くなるんで。でもね、
そんなに
だから冷やしてるつもりはなくても、はい、なんかね、あの、はい、若い頃からその冷えたら近くなるのはなんとなく気づいてはいたんですけど、それ以外にもなんかありそうな気がするんですよね。はい、なので、はい、冬のトイレの近くなる原因をまず教えていただけますでしょうか。
はい、はい、そうですね、やっぱり寒い季節にトイレが近くなる原因っていうのは、はい、やっぱりまず冬になると汗を皆さんね、かかないですよね。
あ、はい、はい。そうですね。
そうすると体内の水分が尿として、要は夏は汗で出てるから、あんまりよく水飲んでても、あんまトイレ行かないなってことよくあると思うんですけど。
あります、あります。
はい、うん。全部がやっぱ尿として出てしまいますから、
は
その分、尿の量自体が増えてしまいますよね。
はい、そうか、はい。そうですね、ま。真夏のイベントの時なんて、一日トイレ行かなかったとかいうのあるんですけどね。
そうですね、うん、だからやっぱりどうしても冬の方が尿自体、汗をかかない分尿が増えるっていうのはありますね、はい、
でやっぱりあれですかね、あの、はい、寒いとなんかあの、はい、刺激がいくんですかね、膀胱に。
やっぱり寒さでやっぱりその血流がやっぱ内臓に集中するので、内臓に集中するってことはこの腎臓での尿の生産量が増えて、はいはい、尿が多くなるんですね。
あ、じゃあもう
交感神経も活発になる。
なるほど、はい、じゃあいろんな要因があるってことですね。
いろんな要因があります、はい、やっぱりでも大体イメージとかあると思うんですけど、寒いとキュッて閉まりますよ、
ね、閉まりますね、
うん、閉まりますよね、うん、そうすると膀胱もギュッて縮まるから、やっぱその膀胱容量も減っちゃうんですよね。だからちょっと溜まっただけでも行きたくなる、何でもそうですね、筋肉とかも収縮したりとか、
そうですよ、ね、
冷えると血流も悪くなってますから、うんうんうん、はい、
いや、じゃあそこでキュッとなったところで、まあ、なっても、はい、あのちゃんとお手洗いがあるところまで我慢できたりすればいいんですけれども、なんかもうどうしようもなくおしっこがしたくなってしまって、はい、まあまあね、あの中年高年になるとは出てきますが、尿漏れっていうことが、ね、はい、起きてくると思うんですけれども、尿漏れに関してはいかがでしょうか。
はい、尿漏れに対してもね、やっぱり尿漏れって言っても1個じゃなくていくつかのタイプがあるんですね。
はい、
はい、で大きく分けると、その腹圧性尿失禁っていうのはよく、まあ、産後とかもそうですし、だんだん、うん、お若い方がなりやすいですけど、咳とか笑いでくしゃみくしゃーっとしたらちょっと出ちゃう。
そうなんですよね、はい、あれバカみたいに出ちゃいますね、はい、笑っちゃうんですよ、それまた何をしくちび
って笑うとシャシャシャって漏れてるみたいな、
そうです
ね、よくありがちな、
あ、はいはい、
お若い方が多いですね、お若い方から多いと思うんですけど、
はい、
その後に出るのがだいたい50代60代ぐらいからですかね、多いのは切迫性尿失禁。
切迫性、はい、
はい、これは過活動膀胱からなりやすいですけども、うん、急にトイレが行きたくて我慢が難しくて、我慢が難しくてまだトイレに行ける状態だと切迫性なの、はい、いわゆる尿意切迫感なんですけど、そこから尿を漏らしちゃう、トイレ行く前に漏れちゃう、
はい、
トイレが間に合わないっていうと切迫性の尿失禁という状態ですね、
はい、なんか辛いですよね、間に合わないね、間に合わない
って間に合わない辛いですよ。だからトイレって行こうとして、そこにトイレがあるのにもう出てしまったというような状態っていうのは、これ男性だけじゃ、女性だけじゃなくて男性も結構、男性はもうちょっと年を重ねると70代80代になってくると、
あ、そうなんですね、
結構女性って、うん、尿漏れって結構日常茶飯事というか、
うん、そうなんですよ、
もう30代40代から漏れてるから漏れることにあんまり抵抗がないんですけど、
そうなんですよね、あ、出ちゃった、
男性が尿が漏れるっていうのは、うん、ものすごいショックみたいなんですよね、
でも、そうですね。
今まで漏れてなかったから。
うん、あんまり、ね。
漏れてなかったのに、うん、そうそう、あんまり、え、漏れ、尿漏れって女性の問題なのっていうのに、男性が70代、80代ぐらいになってから、自分がなんかちょっと漏れて、うん、まさか自分がこうパッと当てるなんか、考えられないみたいなのと、すごいこう男性の、何ですか、自尊心みたいなのが、すごいこう落ち込んじゃう方が非常に多いんです。
でも、あれでしょうね、女性はもうパッとは慣れてますからね、昔から。
そうそうそう。そう、だから女性はね、まあなんかパッとからしてるっていうのが当たり前だけど、
全然平気ですけど、
ね。男性がパッとを当てるっていうのに、ものすごい抵抗感がある男性は結構いらっしゃいます。
そうなんですね。はい、いや、でもね、その恥ずかしいとかだけだったらまだしも、なんか、うん、あの、病気になってたとか、病気が隠れている可能性なんていうのもありますか？
はい、そうですね、やっぱり病気。やっぱりトイレが近いだけで別にね、病気、まあトイレが近いこともまあ頻尿という状態ですけれども、まあ頻尿っていうのは病気じゃないんですけれども、この中に、例えば尿路感染症とか膀胱炎みたいなのとか、腎臓の問題とか、はい。あとはまあ、最悪膀胱がんとか膀胱腫瘍とかですね、そういうような悪い病気が隠されてる可能性もあるので、やっぱりおしっこは近いっていうのをほっとかないで、早めにですね、あの、とりあえずちょっとパッとでごまかそうじゃなくて、うん、医療機関に相談していただくっていうのが一番最善の策かなというふうには思います。
うん、は
い、
そうですよね。だから、まあ、あの、本来だったら、まあ、あの、赤ちゃんじゃなければ我慢してね、トイレまで行けるもんだから、はい、男の人でもしそれで傷ついちゃったとしても、ちょっと行ってね、あの、聞いてみた方がいいですよね。
はい。うん、そうですね。うん、ぜひ、そうですね。はい。はい、
で、やはりでも、まあ、若い頃から冷えると、近いくなるよっていうのは、はい、まあ親とか学校の先生とかからも言われてたんですけども、はい、冷えってやっぱり関係ありますかね、うん、冷えを対策した方がいいとか。
そうですね、やっぱりこう何でもそうなんですよね、まあ頻尿だけじゃなくて冷えると体の調子悪くなっちゃいますから、うん、はい、やっぱり温める、はい、ことがすごい大事で、やっぱりこの、はい、下腹部を温めることが大事ですよね。はい、はい、ですので寒くてもやっぱ生ビールガーってこう飲みたくなる気持ちはわかりますが、はい、お酒を飲むならちょっと熱燗にするとかですね。
そう、だんだんね、あの、年を取ると、そう、男性みんなね、あったかいもの飲むようになりますよね。そう、私すごい不思議だなと思ってて、うん、いやでもまあ多分その辺男の人の方が敏感なのかなって。で、女の人はさっきね、そう、先生がおっしゃったみたいに、うん、まああの、うん、ちょっと漏れたりとかパッとつけたりとか別にどうでもないので女の方が気にしない気がしますね。男性はあったかいものを飲んだりとかね。でもまあそれはいいことなんですよね、温かいものを飲む。
そうですね、はい、やっぱり冷たいものを避ける、やっぱ、うん、冬こそ冷たいものを避けるのは大事ですし、はい、あとやっぱ寒いとみんな運動したくないから、運動をね、やっぱりなかなか運動を、ね、しようとか外に出ようって思わないと思いますから、うんうん、あのお家にいる時でもいいからちょっと運動するってことが大事ですね。
は
い、
運動ですね。
はい、
で、
はい、
なんか以前にも先生に教わったと思うんですけども、なんかちょっとエクササイズみたいなのもあるんですよね、この。
そうですね、いわゆる骨盤底筋体操ってやつなんですけど、はいはい、骨盤をキュッと締めるような体操ですね、うんうんうん、はい、よくこう、まあ、ネットとかで調べていただければ簡単にわかるんですけど、はい、女性に、いわゆる息を吸って吐いてって肛門や膣をギュッと締める運動ですね。はい。はい。これは非常に効果的ですから、うん、やっぱ尿漏れが気になる場合は骨盤底筋体操って調べていただいて、うんうん、はい。それでぜひ尿漏れ対策をしていただければと思いますね。
うん、そうですね、
はい、
やっぱりだからその体、はい、体の筋肉でなんとかなるんだったらばなんとか抑えたいですしね。
はい、はい、うん、そうですね、体の筋肉を鍛えるときはそうですね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、やっぱりでも、はい、高齢の方ってバス旅行とか好きじゃないですか、みんな。
はい、
で、
はい、
やっぱりバス旅行でいろんなことがあった話ってすごく聞くんですよ。まあ、
ちょっと、トイレが間に合わない、
そう、間に合わなかったとか、はい、だからやっぱり、はい、その、間に合わなかった人を見て、やっぱり自分も辛かったっていう話もよく聞くので、ちょっとやっぱり、エクササイズをおすすめしたいですよね。
そうですね、エクササイズをおすすめしたいし、うん、やっぱりなんか、本当に女性はパッと当てるんですけど、男性用の今、 結構あるじゃないですか。
はいはいはい。
爽やかライフにとかですね。ユニチャームとかあると思うんですけど。はい。やっぱ、ああいうのは断固としてやっぱ使いたくない方とかいらっしゃるんですよね。
そうでしょうね。うん。聞きます、本当に。
はい、で。僕、うちのクリニックとかでも、はい、俺はなんか漏れてないって言って、なんか、パンツびしょになってて、診察室のところが、
笑っちゃいけない。
なんかすごい、入ってきた瞬間にすごいちょっとね、うん、尿の匂いがされるなっていう患者様が入ってきて、いや、俺はそんな尿漏れてないんだよって言って、立った瞬間にびしょびしょになってる方とかいらっしゃるんですよね。
じゃあ、やっぱりそこはもう、なんか、抗えない何かが起きてるってことですよね。そっか。
今、そうです、そうです。だから、うん、あのね、女性はあれですけど、今すごいそういう吸水パッドとかもすごいね、はい、いいものがあるので、
うんうん、
あの、そういうものをちょっと使ってあげることも非常に大事かなというふうに思います。
そうですよね。まあ、はい、安心感にもつながりますしね、それしてるっていうだけでもね。
うそうですね。
なんか先生のところでの何かいいものっていうか、そのおすすめのものとかっていうのはありますか？
そうですね。この尿漏れ対策でナチュラとかですね、こういろいろ聞いたことあると思うんですけど、吸水ケア用品ですね。はい、これはあの、まあ、結構有名でエリエールさんが出してるような、ティッシュペーパーとかのエリエールさんとかが出てるやつで、女性とかでもあの安心してつけれるようなものなので、うん、
はい、
そういうものをちょっとおすすめしたりとか、うん、まあ、今ね、いろいろライフリーとかいろんなのがありますから、
はい、
そういう、まあ、尿漏れパッドとかを使って、
うんうん、
で、まあ、とりあえずまずケアをしてあげて、あとはもう、はい、でもじゃあ尿漏れはじゃあパッド当てて、もうそのままじゃなくて、
はい、
やっぱり今、うちの機械とかでも、うん、エムセラっていう機械なんですけど、
はい、
骨盤底筋をこう鍛えてですね、
うんうん、
要はその骨盤底筋体操してくださいって言っても、やっぱり皆さん、何でもそうだと思うんですよね。ダイエットのやり方は知ってても、うん、ね、やるかって言ったらまた別の話になってくるわ
けですよね。そうですね、本当に、う
ん。お尻締めるの簡単ですよって言われても、う
ん、ね、
3日ぐらいしか続かないですよ、大体。
続かないですよ、本当に。
続かないですよ。うん、何にも面白くないですから、はっきり言って。はい、
でもね、
で、
うん、
はい、
それでもそれや
って、ね、だから皆さんが手軽に、うん、そうです、そうです。はい、やってやれるような、エムセラっていう機械が、骨盤底筋を鍛えられる機械があって、それ30分。ただ椅子に座るだけでですね、だいたい普通の方が10回、うん、1回、10分、要は骨盤底筋体操を約1年間やったのと同じだけの効果が30分で得られるっていう機会なんで。
すごいな。はい、そんなすごいのがあるんですね。はい、じゃあ、まあ、とりあえず、はい、あの、ご相談行くっていうのも一つの手ですね。泌尿器科の先生
で。そうですね。はい。はい、やっぱり頻尿、尿、ね、尿漏れとかも治らないものだと思われてる方とか、うん、まあ、年齢的にしょうがないって思われてる可能性の方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ、たくさんの方が、別にそういうね、機械を使うとかそういうことだけじゃなくて、お薬の治療とかもありますし、
うん、
あの、保険診療でできる範囲内のものもありますから、まあ、そういうものをご提案させていただいて、やっぱり尿漏れなくなっただけでも、すごいバス旅行も行きやすくなるし、
そうですよね。
ね、ご高齢の方も非常にやっぱり外に出ようっていう気になると思うんですよね。うん、
ですね。
はい、
だから、それで引きこもりになっちゃったりとかするのが一番ね、良くないかなとかって思いますから、やっぱりちょっとそこ ね、あの、行動できるような形の何か対策をね、あの、講じて、それで、みんななるんだって思えばね、ちょっと気が楽ですよね。自分だけじゃないんだって思えば気も楽だと思うんでね、はい、そういう、ね、はい、対策をして楽しんで、ね、要はあの QOL を上げるというか、ね、みんな楽しく、ね、ね、暮らせたらいいなと思いますので、はい、もし、ね、リスナーの皆様の、例えばご両親の皆様とか近くの方でね、なんか悩んでる方がいたら、ちょっとご相談に行くっていうのも一つの手ですよってね、教えてあげるのもいいかなと。
そうですね。お近くの泌尿器科、はい、まずそういう頻尿に溺れっていうのはちゃんと治る病気だから、うん、
はい、
あの、諦めないで治るっていうことをぜひ知っていただきたいなと思います。特に冬にね、ちょっと恥ずかしいなと思われるかもしれませんけど、はい、まあ、検査なんかも尿検査とちょっとあのエコーのやるだけで、うん、特に痛い検査も何もしないですから。
あ、そうなんですね。はい、まあね、だから皆さんそういう気持ちでちょっとね、気軽にね、ちょっと検査して、で、何か対策を講じて楽しい暮らしを送っていただけるといいかなと思いますのでね、ぜひ先生のところにご相談に行ってください。はい、バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。先生、来月もためになるお話をお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。
それではまた次回をお楽しみに。